どうもこんにちは。トウモロコシの会会長の吉田裕樹です。
今新恵介です。
さて今回は一人でラジオを撮っていこうと思ってるんですけれども、まあ一人語りっていうのは僕は怖くないの中でも初めてなので、すごい緊張してるんですけれども、
はい。
まずどういう話を、
またいじめの延長ですか、これは。
今に、さん？
はい。
死んだはずじゃ。
もういいわ、そのくだりは。もう普通に始めてきました。
今にさん生きてたんですか？
生きてました。
死んだはずじゃなかったんですか？
ええ。普通に
分かった。
退院しまして。
分かった。
はい。
今にさんの双子の弟でしょ。
じゃあ、そういう設定にしよっか。
うん。ニューヨークに今にさんの弟がいるって聞いて会いに行って、うん、で、お前の兄ちゃん死んじゃったけど、
うん、
ラジオでもう一人いるから、
うん、
東京まで来いって言って連れてきて、で兄ちゃんがその銃弾を受けて穴だらけにしたトレンチコートを着せて、
うん、
あ、マーク、マーク、
エースケです。
マークじゃないの、
うん。マークの弟もマークって名前じゃなかったよね、別に。
いやだから、うん、マークの弟に。マークがそれで撃たれたトレンチコートを着せたらマークそっくりで、
うん、
え、やべえ、マークだってなったんだよ。
男たちのバンカーですよ、ね、
男たちのバンカー2、
2ね、
ですね、
うん、
はい、っていうことじゃなくて、本当はチャイニーズレストランとか経営したんじゃないの？
いや、特にそういうことはやってないですけども。
あ、そうですか、
はい、
今に英二郎さん、
はい、今に英二郎です。
はい、もうちょっとハキハキ喋ってもらえますか？
君がね、
は
もうちょっとハキハキ喋ってもらえますか？
あんたの声がボソボソしてるから言ってんだよ。
でもうちょっと声張っていきましょう。
はい。
はい。
今に弟さん。
はい。
あ、それでいいの？い
やだ。
あ、そう。
はい、本物です。
今にさん。
ええ。
大変でしたよ。
どうしたの？
今にさんが死んだっていう誤解がすごく広まって、
うん。
その対応に追われた一週間でしたね。
そうでしたか。
はい。
まあ、
どこまでも僕に迷惑をかけるつもりなんですか？
まあでもちょっとね、誤解を招くような書き方がされていたし、
は
い、
うん、
やっぱりそういう語り口調でしたね、あのラジオはね。後で聞いてみ
ると。割と怒られましたよ。
方々から。
うん。
各方面からお叱りの言葉が。
結構怒られましたよ。
どんな感じだった？
今にさんがフォローしてくれないから。
まだ死んだことにしといた方がいいかなと思
って。まあ、不謹慎ですよっていうことでね。
ああ、まあ、それは普通に言うよ。常識人とかさ。
うん。
やっぱり、いい大人はやっぱり、いや、それはちょっとね、いくらなんでも冗談といえども、やりすぎだよっていうのは。
だから死んだってことは一言も言ってないんですけどね。
まあ、ご冥福をとかそういう言葉は結構あったからね。まあ、吉田は言ってない
けどさ。それは誤解した人が悪いんじゃないですか。
ああ、
ね、僕は死んだとは一言も言ってないんですよ。
吉田はね。
はい。
はい、
まあ、吉田。っていうか、愛想さんもね。
ええ。わかりました
よ。今にさんのせいで、大変な迷惑をかけられましたよ。
まあそうですね。僕が全部悪いんです。
そうです。
はい。
はい。シューンってなっちゃってね。
うん、
何やってんのあんたみたいな感じになって。
うん。
はい。
あ、怒られて？
はい。すいません。いや、なんか、ちょっと面白いかなと思って。
唇尖らせながら、すいません。つって、反省してない感じでね。うん。うん、なんか、まあ、普通にそれは電話かかってきて怒られたとかそういう系なんですか？
まあいろんな形でね、
うん、
はい、
もう大丈夫？
いや多分これから正念場だと思うんですけど
まだまだ続く。
ええ、
まあじゃあちゃんと謝っときなよ、ラジオでも。
僕が？
うん、
今にさんが謝るんでしょ、だってそれは。
いや僕は悪くない
僕は悪くないですよ、
うん、
だって面白いと思ったんだ。ポーン。ポンポポーン。ポーン。
戻るな。よかった。
大抵、許されてきたから。
じゃあ、僕が代わりに謝っとくね。
はい。
皆様大変申し訳ございませんでした。
本当ですよ。
はい、僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。うん、だよ。
さて、ちょっとその前にメールが来てるんで。
お、お便り。
はい。
あれ、お便り来ないっつったの来たんですか？
ま、 出せって言ったから。
そんなすぐに出していただけたんですね。
はい。
ありがとうございます。いちご
屋さん。
いちご屋。
いちご屋さん。
いちご屋。
いちご屋さん。
ストロベリー。
うん。
はい。
30代男性。こんにちは、吉田会長、イバニさん。
はい、こんにちは。
この間のイバニさん追悼番組や、ツイッターですっかり騙された、いちご屋というものです。僕は追い打ちのように、ツイッターでイバニさん追悼の声が広まっていますって、はい、リツイートとかしたりして、逆にというか、それがやばかったらしいですね。
それは、余計に、燃え広がった感じですね。
ツイッターっていうものの恐ろしさを知りましたよ。
炎上マーケティングですか？
SNS の恐ろしさはね。だからラジオなんて聞いてる人は少ないですから。
はい。
うちのラジオに、
ね。
で、聞く人はまず聞きますから。
はい。
聞いたら、だって今兄さんが出てるから。それはね、わかりますけどすぐに。ツイッターっていうのはやっぱり誤解を生みますね。
140文字しか書けないですからね。
うん、今兄さんは死んだなんて僕は一言も言ってないんですけどね。変な誤解を。
まあ、普通に今井さん死んだんだかわいそうとかいうのがあって、
それは僕が言ったんじゃないですか、金蘭さんが言ったんです。
これはやっぱ縁起でもねえなと思って読んでましたけど。
まあ何にも知らない人が聞いたらね、見たらね、今井さん死んだんだなって思いますよね。
はい、
割とマジで取られて。あ、ほら今井さん謝っといて早く。
すいませんでした。
いや、もう本当にちゃんと心を込めて
大変申し訳ございませんでした、
はい、
吉田が、
今井さんもこう言ってるんで、
はい、
メールが全然来ないということなので初めてメールします。
ありがとうございます。
メールのお題とは違うんですか？まあ、早速違うんですね。
はい。
少し前の V ガンダムラジオを聞いて、仲間内の飲み会にて V はありかなしかで議論したところ、なぜか G ガンダムについての議論になってました。
ほう。
自分的には、ガンダムとしては微妙なのですが、G はありだと思ってます。
うん、
しかし賛同を得られたのは6人中1人でした。そこで吉田会長にお願いです。G ガンダムについて語ってもらえませんか？ G ガンダムは全49話ありますが、第45話が最終回だと思っております。残り4話は仲間内では OVA とされています。よかったら検討してみてください。ではまたメールします。お断りします。
45話ってところがいいですね、なんか。
まあ、ガンダムは大体ね、1年でやりますからね。1年、1話、1話って何、その1作品につきありますからね。はいはい、まあ、だ結局49話が50話になるんですよ、
うん。
ガンダムを見ろって言われたら。
はい。
まあ、それは戦隊ものとか仮面ライダーでも一緒なんですけど。
ええ、
僕はそれで散々ひどい目に遭ってきてるんで。
たくさん見たりとかね。
もう。
すごい。
地獄ですよ。
倍速で見たの？やっぱ。
違いますよ。
ちゃんと見たんだ。
はい。
すごいね。
倍速で見たって、だって分かんないじゃないですか。いや、G ガンダムですよ。まあ僕は、多少は見てますけどね。やっぱり世代ですから。
格闘、ガンダムっぽいやつ。
プロレスガンダムですね。うん、富野由悠季がプロレスだったら作っていいよって。もう二度とガンダムなんか作りたくない。作らせない。
うん。
だから、もう作らせないつもりで、じゃあプロレスだったらいいですよって言ったら本当にプロレスで作っちゃったっていうのが G ガンダムですね。東方腐敗とか出てきましたね。
すごいですね、
ええ、
本当にやっちゃうってとこはすごいですね。
そうですね。
感想としては面白かったんですか、吉田さんは。
吉田さんはね、5話ぐらいしか見てないんですよ。最初の1話と、うん、7話と10何話とかと、うん、20何話とかと30何話とかと、なんかそういう風に飛ばして見てると、
うん、思い入れも何もないだろうね。
てい
う
かわけが分かんなくて面白いんですよ。
あの
なんで風車のガンダムが出てるのって。オランダ代表つって風車の形したガンダムが出てくるんですよ。でも筋肉マンの世界
だね。そうそうそう。
でだからその東方腐敗が東西南北中央腐敗になってたり、
うんうんうん、
意味が分かんない、
うん、
まあそれはそれで楽しかったですけどね、当時。ただまあ見返す気にはならないですね、
うん。
今井さんはでも見てなかったんですか？今井さんも世代でしょ。
いや、G ガンダム見てないね。ガンダムウィングとか見てたけどね。
あ、逆に、
うん、
そっちの方は見てるんだ、
うん。
じゃあ G ガンダムについて何か語れないんですかね。
G ガンダムは嫌だな、このデザインと思って終わりですね。
そう。
はい。
今にセンスではダメだったと。
なんか、 悲壮感なさそうと思った。
V ガンダムが悲壮感ありすぎですから。
うん。
まあ、それのカウンターとして、
ええ、
あんな感じになっちゃったんじゃないですかね。
うん。まあ、実際、その、対象年齢も、やっぱり、ちょっと下がったのかな。やっぱあれで、
ね。V ガンダムでかなり下がってるはずなんですけどね。
ええ。
あれは小学生男子を狙った番組ですから。
うん。
まあ、とてもそんな感じにはならなかったんですけどね。まあ、しょうがないですよ。結局、G ガンダムについては。
ちょっとごめんなさい。
はい。他のラジオにお便りしてもらえますか？
そんな感じだからね、お便りが来なくなるんです
よ。G ガンダムについて語ってほしいんだったら。
でも G ガンダム好きな人いるんじゃないの？
だから
そう。トウモロコシの会の中で。
だから Amazon プロダクツとかにお便りすればいいんじゃないですか？
で、君がもう一回 G ガンダムを全部見ると。
お断りです。
はい、わかりました。
小田亮さん。あ、これ本名だな。言っていいのかな。まあ、いっか。
本当に？
うん。いいと思う。
わかった。
俺がいいと判断した。
ハンドルネームないの？
ない。
はい、うん。ラジオネームか。
ラジオネームっていうか、そのメールの宛先の、フロムっていう部分を読んじゃった。
あ、それは、じゃあ、まあ、後で、ね、みんなの脳内で消して
もらう。でも、匿名希望とは書いてない。
わかりました。じゃあ、いいです。はい。はいはい、
こういうことしてるからメールは来なくなるんじゃないですか。
いや、個人情報ダダ漏れラジオってことだから、
ね。吉田会長、今にさん。正直、今回のポッドキャストタイトル、今にエースケ追悼ラジオを見たときには、とても驚きました。あ、お叱りのメールじゃないですか、これ。
うん、
いつもトウモロコシの回の更新を楽しみにしており、かつ最近は今にさんがあまり出演されていないので、どうしたんだろう、と、真面目に最近は心配しておりました。そのような状態で今回のタイトルを見ましたので、まさかと思い、急いで職場でダウンロードをして帰宅中の電車の中で聞き入ってしまいました。いつもバカ正直なぐらい真面目で正直な愛想さんまでがしんみりと冒頭からお話しされていましたので、やっぱり本当だったのかと悲しくなりました。途中から今にさんの声が入り始めましたが、吉田会長の粋な計らいで、過去のラジオから今井さんの音声を集めてきて、被せているのかと途中まで真面目に思っていました。
素敵演出。
これからも応援しておりますので、ラジオの更新頑張ってください。本当に一般リスナーへのお便りがないようなので、これからはちょくちょくお便りできるときにお便りさせていただきます。
優しい。
あ、怒ってないね。PS、トウモロコシの回に掲載されている今井さんの写真を拝見しました。想像以上にイケメンで驚きました。はい。
温、ね、はい、かいお便りありがとうございます、
はい、
ね、早速頼りないって言ったら頼りを送ってくださってね、
まあ、この2通だけなんですけど、ね、
うん、
ツイッターではもうちょっといろいろ反応があったんですけど、まあちょっと怒られたりもしてるので、
はい、
まあいいやとりあえずメールしてきたのはこのいちご屋さんと小田亮さんですね。
あ、ありがとうございます。
小田亮はそこダメだ。言っちゃダメ。まあ、いいか。っていう。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これから、ちゃんと、ね、お便りにも、うまく、コメントね。
はい。
吉田がして。
はい。
素敵なお便りがたくさん来るといいですね。
はい。
お便りお待ちしております。
うまくコメントするかどうかは僕の気分次第ですけどね。
まあまあ、それでいいよ。
はい。
うん、
時に今にさん。
はい。
どうだったんですか、入院生活は。
まあ、やっぱね、病院いるといろいろあるね。
はあ。
うん。まあ、階段的なね。
うん。あ、そういえばそうだね。なんか階段を収集してこなかったんですか。
ことはなかったんだよね。結構ね、お年寄りの方が多い病院でね、
はい、
リアルに結構亡くなられるんですよ。
はいはい。
うん。なので、まあ、とても怖い話してますかってニコってこう同じ病室の人に聞いて回るような感じでもなかったんでね。
幽霊とか出ますか？
うん。マジでね、ほんとね、そういう雰囲気でもなかったけども、
うん、
一個あったのが、僕がいたのが相部屋だったんですけども、
はい、
そこにね、まあ、リアルアウトレイジな、アウトレイジビヨンドがちょうど当時公開してましたけども、
うん、
まあ、公開、したばっかだったんですけどね。
ヤクザってことですね。
そうです。リアルアウトレイジの方が僕の正面のベッドに入院してきて。
おう、でもなんでヤクザって分かったの？
もうあからさまなんですよね。もうなんか一緒に来た、こわもてのおじさんにずっと兄貴、ほんとすいません、つって、 その入院した人はね。
入院した人は何歳ぐらいなの？
そうね、32、3ぐらいかな。
まだ若いじゃん。
若いんですよ。だから兵隊だと思うんですけど、うん、なんかね、胃潰瘍で入院したらしくてね。
ああ、うん。あ、別に銃弾で風穴を開けられたわけじゃなくて、はい、普通に胃にストレスで穴が開いたっていう。
で、まあとりあえず兄貴が最初はど連れてきてくれたみたいでね、倒れて、はいはい、チーヘド吐いたっつって、
はいはい、
お前血入ってんの？あれ、どこになってるよっつって横になって、
うん、
で、もうとにかく怖がりな感じのね、
うんうん、
人でね、その人が、うんうん、まあ暗黒さんが来ると怖がるんですよ。
ビクって。
ビクって、いやいやって言うんですよ。
ミーアキャットみたいな感じじゃ
ないですか。なんかビクンってなって、うん、で、注射針を見たら、はいはいはいって言うんですよ。で、うん、刺されるとき、痛い痛い痛い痛いって言うんですよ。
はあ、
うん。そしたら横田兄貴が、おめえそんな、そんな注射針で火いったらもう、しゃぶ中なんかなれねえぞとか、みたいな、そういう会話を大声でするんですよ、病室の中で。
はいはい。
で、ちゃんと。
しゃぶ中にならないでしょ、別にヤクザ。
まあだから冗談で言ってんだろうけど、はいはい、看護師さんも引きずり笑いですよね。
はいはい、
で、まあ、面会時間っていうのは大体まあ3時から夜の8時って決まってるんですけど、もう朝の8時とかから普通にね、ゾロゾロと来るわけですよ。仲間が。
まあね、迷惑は迷惑だけど、まあ、それはそれで、まあ、ちょっといい人たちなんじゃないのかっていう気もしますけど。
まあね。
ええ。
まあ、姉さんが来てくれたりとか。あ、
そうなんだ。
で、
実際、キリュウィン・ハナコみたいな人が。
もう、あ、姉さんすいませんっつってこうやって、もう点滴でチューブに繋がれて、とても立てる状態じゃないんだけど、貧血で。
うん、
彼は、多分内出血して、血ヘド吐いてるから、
はいはい、
もう普通に立ち上がって、ヨロロロってなってだからね、うん。あとはもう、一番偉い感じの人が来たりとか。
親父が。
だ一兵隊っていうか、まあ、それなりにね、目かけてもらってる人なんでしょうね、うん、なんか。
親父はどんな感じでした？
まあ、なんかね、ほんとサングラスの、トンボみたいなサングラスつけて。
トンボって、レイバンってこと？
そうそうそう。
それから長渕剛ってこと？
レイバンみたいなの、
はいはい。
うん。で、まあ、シルバーな感じのね、髪の毛は。
はい。
で、え、いいよ、座ってろ、うん、寝てろ、つって言って、
うん、
めっちゃ大変だったな、つって、
うん。
まあ、そういう喋り方ですよ。で、普通に、デイルームみたいなとこなんですね。面会場所みたいなとこ。
はい。
要は、そういうとこじゃなくて、本当病室の、ベッドの周りをこう、10人ぐらいで囲んでるような様子
です。相部屋ってことでしょ？
相部屋でね。
4人ってことでしょ？
ね、6人部屋だった。
6人部屋で？
そうそうそう。
ああ。
他のおじいちゃんたちも普通にこう、じっとしてる感じだったけど。
目を合わせないように。
うん。まあ、で、そういう面会場所みたいなとこに行くと、
うん、
兄貴とその人が、まあ、点滴した状態で喋ったりとかするんだけど、うん、俺はジュース買ってる時とかに。
うん、
いや、赤坂署のなんとかってやつがさ、俺のとこ来てさ、お前のとこ聞いてったんだよ、みたいなことを話してたりとかして、うん、普通にそういう会話をいっぱい面会の人が来てるとこであんましない方がいいよってぐらいのね、感じで話していて、結構ね、うん、まあ、面白かったですけど。
え、階段知らないんですかって言わなかったんですか？
いや、本当ね。前あったじゃん。あのさ、ネイキッドロフトでさ、俺と吉田が出待ちしてたらさ、
は
い、なんか、あの、上の多分事務所の方だと思うんですけど、
はい、
普通に来て、
うん、
あ、兄ちゃんたち今日何やってんのって言って、いや、階段、怖い話のイベントなんですけど、階段？怖い話？俺たちの方が怖いよな、って言ってたけど、
私のは怖えよなって言ったんですよね。うん、
まあでも本当に
一番立てなきゃいけないところさらっとぐちゃっと流しちゃってるんで。
ええ、うん。すいません、
うん。ちゃんとそういうエピソードトークするんだったら考えて話した方がいいですよ。
俺たちのは怖いよな、はいはいはいっつって言って、うん、まあ、あんな感じで。
その前に一回ためを作ってから、ここがオチですよっていう感じで
言わないと。やってみようか、じゃあ。
はい。
階段？
いやいやいやいや、そっからやったって意味ないでしょ。
どういうこと？
え、どこでそんな目にあったんですか？え、そんなこと ありましたっけ？
ああ、君のその、愛の手を待ってということね。
違います、違います。初めからやってくださいってことです。
初めからやってください？
はい。
どっからやりましょうか？
ネキッドロフトで、イベントをやったよね。
イベントやったよね。
はい。
はい。
で？
あの時さ、
うん、
出待ちしてる時に、
出待ちっていうか、楽屋に行くエレベーターね。
楽屋に行くエレベーターの前で待ってる時に、まあ、兄ちゃんたち、今日何やってんだってね。来ましたよね。
はい。
ヤクザ屋さん。
誰が。だから、そこでヤクザって言っちゃうんだ。今井さん、どうしたんですか？もう1ヶ月入院して、全然そういう、話すスキルをなくしちゃったんじゃないですか？
ブランクありますからね。じゃあちょっと、 見本やってください。
やんないですけど、
うん、
もう2回聞いてんだから、リスナーは。はいはい、3回目なんかやんないですけど、はいはい
ええ、
大丈夫ですか？
まあちょっと、もうちょっと長い目で見ててください。
千本ノックな、これから。
Okay.
毎日。
Okay.
階段のね。
ああ、わかった。
階段じゃなくてもいいけど。
うん。まあそういうことがありまして。
僕は迷惑するんですか？
そういうことがありまして、はい、まあ、まあ、リアル怖い話な感じだったので、まあそういうのを聞くような感じでもなく、
うん、
あとはね、
うん、
まあ、やっぱり、ちょっとね、リアルにね、怖かったね。その人たちの話じゃなくて、夜がね、病院の。
それは、幽霊的な怖さってこと？
いや、徘徊する方がいたりとか、あとは、やっぱね、その、病院の、このフロア中で、やっぱり夜中、うめき声が聞こえるわけですよ。
霊的なうめき声か。
いえ、リアルなうめき声でね。
痛いよ、痛いよ、
うん。そうそう。あとはね、やっぱり、これは、やっぱ戦争とかの時代、まあ戦争体験のあるような年齢の方たちが多かったんですけども、
うん、
なんかね、夜にうめき声を上げながら、そのフラッシュバックしてるんですよ。
それベトナム戦争的なことじゃん。
いや、もうなんか、
うん、
ごめんよ、ごめんよ、つって。
ああ、ちょっとボケが、地方が入って、
はいはいはい、
その記憶が混同してるってことね。
うん、だからあんまこういうことをね、だから、うん、全然僕は全然面白おかしくも全然思ってないし、ただ本当にちょっとね、その、セリフが怖かったのね、なんか。
はいはいはいはい、
多分空襲にあって亡くなった、はいはい、妹さんか何かがいて、
うん、
で、あ、かよちゃん、熱いって言ってる、熱い、ごめんな、つって、こう、その、亡くなった、どうも妹さんっぽいんだけど、その人の名前を毎晩呼んで、うん、その亡くなった時の状況をずっとこう喋るの。
例えば、
あーあれをあーどかさないととか言ってなんかずっと説明。
うん。
うん、でそれでもうどうも多分目の前で亡くなってしまったんだと思うんだけども、うん、なんかその時の状況がわかるような本当にもう妹さんに向けた言葉。もうずっと、怒鳴るぐらいの勢いで寝言で言ってるんですよ、なんか。
もう、それ近くの病室で？
そうです。あ、もうね、隣の部屋とかなんだけど、もう廊下中丸聞こえな感じでね。うん、うん。あとは、僕は、やっぱり、相部屋みんなプライバシーのためにこうカーテン敷いてるんですけど、はいはい、バーってね。たまにね、夜中こうやって僕やっぱ一人若かったので、
うん、
こう、起きて本と
か。オナニーして。あ、違う。
うん、起きて本とか読んでるんですよ。はい、したら、自分の目の前のカーテン急にガッて開いて、こう目の前に顔があったりとか。
うん。幽霊の？
いや、違う病室のおばあさんがね。
呼ばいに。
いや、じじって見てる。
なんで？
え？わかんない。だから、多分寝ぼけてるんだと思うけどさ。
AV 的なことじゃないんだ。
AV 的な発展はしなかったですね、そっからは。うん。まぁ、ちょっとね、そういう感じだったので、まぁ、あまり、霊的なとかではなく、本当にリアルになんかね、すごい死とかが隣り合わせな怖い感じでしたね。なんか
小池武彦さんの階段で、デンマさんのドロップっていうのがあったけどね。
デンマさんのドロップ。
デンマさんのドロップ。
ドロップ。
デンマっていう人のドロップってことね。
うん。
飴玉ってことでね。
あ、飴のドロップね。
うん。うん、まあ結構初期の頃の小池さんの階段なんだけど、階段っていうか、うん、まあ、ちょっとね、訳の分かんない話なんだよね。
うん。
別に今の今井さんみたいに霊が出てくるってわけじゃないんですよ。
うん。
うん。ただなんかその小池さんが、小池武彦さんが、ちょっと若い頃に入院した時に、
うん、
まあ、その病院行くと、退院できないよって言われてる変な病院に、
はいはいはい。
うっかり入っちゃって、で、まあなんでだろうって思ったら、なんかね、ずーっとそこにいる、病院の主みたいな患者さんがいて、
うん、
それはデンマさんっていう人で、
うん、
いつもね、毎日部屋を回って、
うん、
いろんなね、自分の病室だけじゃなくて、
うん、
何部屋も回って、
うん、
飴玉を配ってるんだって。
う
ん、で、それを、まあ、受け取って舐めてる人は、なんか全然ね、そんな大した病気でもないのに、そういえばずーっと長くいたって。で、小池さんはなんか気持ち悪くて、その飴玉を舐めなかったらしいの。
うん、
でもそのいる間自分より軽い病気の人でもそのデンマさんの飴玉を舐めてる人は、
うん、
なんか知らないけど原因不明でずっと 病気が長引いてて、まあ、最後死んだとかそういうことがあったっていう。
なんかちょっと気持ちの悪い感じの話ですね。うん、今話して思い出したけど、うん、昔なんか20代前半の時にバイトしてたところで、うん、そのバイトリーダーみたいな人がいたんですけど、俳優志望の野崎さんって人だったんだけど
結構いますね、うん、何のバイトですか？
コールセンターですね、
はい、
うん、でコールセンターのリーダーみたいな人がいて、うん、でその人がねやっぱ入院しちゃってさ、うん、1ヶ月ぐらい帰ってこなかった時だったのね、
うん、
で退院してから聞いた話で、森くんって怖い話好きだったよねって言って、
うん、
はいはいはいって言ったら、いやちょっとねあるんだねって言って話してくれた話なんですけど、うん、その野崎さんはまあちょっと持病がもともとあって結構長期入院することは稀にあったらしいんですけども、その時もやっぱ1ヶ月ぐらいになっちゃって、はいはい、でやっぱ相部屋で6人ぐらいの相部屋だったらしいんですよ、
うん、
で、まあ、結構やっぱ老人が多く重症な人もいて、そういう人はどっちかっていうとドア寄りの方に寝かされてたらしいんですね。で夜中も寝てるとずっとシューッと聞こえてるんですよ、
うん、
何かっていうとやっぱ呼吸がうまくできないので呼吸器みたいなのがついてて、
うん、
な感じなんですけども、まあほとんど満床状態ね、満室状態で常に6人いるような感じなんだけど、うん、まあやはり端の方とかって亡くなっちゃう方がいたりとかするらしいんですね、うん、で、ある日左、そのドア寄りの方が亡くなっちゃった日があって、
うん、
で、まあずーっとシューって聞こえたのがもうその次の日はじゃあもうしなくなるなと思ったらちょっと気になったんですよ。やっぱうるさくて神経質になっちゃって寝れないっていうか、うんうん、でもその晩もシューッと音がしてて、
うん、
あれと思ってまた誰か入院したのかなと思ってこうやって見たそうなんですよ、横のドアの方を、
うん、
そしたら隣のすぐ隣の人のとこでシューッと音がすると、あれこの人そんな酸素の呼吸器なんかつけてなかったけどなと思って見るとなんか四つん這いになってるそうなんですよ、ベッドの上で、
うん
うん、何やってんだろうと思ったら二人隣のベッドにいて、その隣の人は普通に寝てるんだけどその上に誰かが覆いかぶさるみたいになって四つん這いになってるらしいんですよ。え？と思って暗いからよく見えないで目を凝らしてるとどうもそのシューッと音が機械の音じゃなくて、なんか、動物とか、なんかそういう生き物が発してるようなシューッと音だったらしいんですよね。
威嚇音みたいな。
うん。なんか漏れてる、息が漏れてるみたいな。シューッと、うん。で、病院って独特な匂いするじゃないですか。
まあ、消毒液み
たいな。消毒液と排便の匂いが混じり合ったような匂いがする時が、まあ、あるわけなんですけども、その中に混じって甘ったるい、なんか生ゴミみたいな匂いがブワーって来たらしいんですよね。
うん、
で、え？と思って、だんだん目が慣れてみると、それ、人間の形なんですけど、真っ黒なんですって。
お
暗闇の中だから黒いシルエットに見えてたんですけど、真っ黒で、で、いや、なんつうの？焼け焦げた人みたいなのが、四つん這いになってて、その、ベッドで寝てる人を覗き込んでたらしいんですけど、野崎さんに気づいたのが、ぐーって見たら、ランランとこう、光る赤い目が、こっちの方を見て、シューって言いながら、ふっと消えたって言うんですね。で、その話を僕にしてくれたんですけど、
うん、
いや、多分ね、一番端の人も、俺酸素呼吸器ずっとつけてると思ってたんだけどもしかしたら違ったかもしれないって話して、だってよくよく聞いたらそれ同じような音だったんだよねって言って、
うん、
あれは死神とか多分そういう類のもんなんじゃないかなと思ってるんだけどって話をしてくれて、まあ入院中はその話を思い出して酸素呼吸器の音はちょっと怖かったですけどね、なんかね、あとはね、その
っていう音だもんね。だからその酸素呼吸器の音と違う可能性ありますよね、
うん、
で多分夜だけ気になったんでしょ。
やっぱ音がね全然やっぱ臨界になるんですよ ね、
あとね、いやだからその夜にしか
聞こえてなかった、うん、聞こえなかった、多分夜だけ気になった、昼は他の音もしてるしね、
うん、
あとはねやっぱね入院中思ったのはやっぱその夜中に看護婦さんが痰を取って回るんですよ。
ほう、
やっぱ寝かされて、 痰が絡んでそのまま窒息しちゃったりとかするんでしょうね。
ありますね。
はい、だから、夜中の2時とか、普通に3時とかとかでも、看護婦さんが見回りに来て、うん、シーってこういう吸い出す。
はいはい、はい。
バキムみたいなって、こうやってやって。はい、で、息が止まっちゃうんですよ、そういう時。はい、気持ち悪くて。って言って。
今にさんもやられてるってこと？
俺はやられないよ。で、おじいさんとかでさ、要は痰が絡んじゃってるような人とかがやられちゃってて。はい、でもそういう感じの、なんか機械音なんだけど、
うん、
なんかね、もうその痰が絡む音とか、がもうね、
うん、
本当にずっと夜中中続いて。
痰が絡む音。
痰が絡んでの、息ができなくなっちゃう瞬間があるんですね、おじいさんたちが。
はい。
ボッ、ボッ、ボッ、ボッ、つって。っていうのがずっと繰り返してて、2時3時になると一回吸い出しに来て、また呼吸が正常になるんだけど、しばらくすると、またコポコポってなって、それの大合唱みたいな感じ。
ゲ、ゲ、ゲ、ゲのゲ。
みたいな。ちょっとね、だからその能崎さんの話を思い出しながら、
うん、
辛い夜を毎晩過ごしてましたけどね。
そんなことが1ヶ月以上も続いたってことですね。
そうです、大変でしたね、
うん、
まあ、体なんか壊すもんじゃないっていうことなんで、吉田さんも気をつけてくださいね。
まあ、今井さんみたいに酒の飲みすぎ、女の遊びすぎで肝臓を壊すような真似はしませんよ
まあでも本当に気をつけてください。
わかりました。あ、その今井さんの話で思い出したんですけど、
うん、
カンナムスタイルって知ってますか？
なんでカンナムスタイルの話に突然なんの？
そうなんですよ、カンナムスタイルっていうのがあるんですよ。知ってますか今井さん？
サイっていう人ですよね。
サイっていう人の韓国の音楽ですよ、
うん、はい、なんか太ったお兄さんがすごい機敏な動きをしながら踊るってやつでしょ、なんか。
サングラスかけた、
うん、
まあ、小太りの中年が、
うん。流行ってるんだ。
流行ってるんですよ、
うん。なんか友達が YouTube で面白いよっていうのぐらいで見たぐらいで、俺はよくわかんない、ね。
それどれぐらい前の話？
2、3ヶ月前かな。
うん。いや、だから、僕はね、全然知らなかったんですよ。
カンナムスタイル。
そう。オッパーカンナムスタイルっていうの、
印象的ななんかフレーズだよね、まあ小気味のいい感じですけど、
まあ多分そのカンナムスタイルが韓国でまあ発表されて、
うん、
でまあアメリカとかアジアとかで流行ったタイミングの、
うん、
はい、まあ一番流行り始めの頃、
うん、
でまあなんか話題になった頃、
うん、
日本にいたんですけど、まあ、全然知らなくて、
うん、
まあ、それは僕がまああんまりテレビとかは見ないし、でもネットは多少は見てるんですけどね、
はい、
まあそれでも知らなかったんですよ。
あ、テレビとかでもあんま流れてないのかな。
だからそれを知らないの、
うん、
僕はテレビほとんど見ない
から。俺も見ないか分かんないけど、結構流行ってんのかと思ってるけど、
ね、だからそこら辺の、まあテレビで流れてたか流れてないか分からないから何とも言えないんですけど、
うん
うん、でも、ね、まあネットはそこそこ見てるわけですよ。
はい。
まあ普通のニュースとかですけどね。2チャンネル僕はあんまり見ないんで、
ええ、
まあニュースサイト的なものとかは見てたりとか、
そういうところのエンタメ情報みたいな
とか、まあ本当になんかもうヤフーニュースレベルっていうか、もうレベルって別にバカにしようかじゃないです
か。まあヤフーニュースとかみたいなね。
のそのあの階層としてはそこら辺のところ、はい、見ても。知らなかったんですよね、
うん。
うん。で、なんで知ったかっていうと、ほら僕、タイ行ったじゃないですか。
行ってたね。
で、タイ行って、ベトナムも行ったんですよ。ついでに。
いいな。
2泊3日ぐらいでね。
はい。
で、そのバンコクとホーチミンぐらいですけどね。
うん。
だから本当に首都行っただけですけど、そこで、気が狂わんばかりにかかったんですよ。カンナムスタイルが。
街中とか。
街中とか、ゴーゴーバー。行ったりとか、あとディスコ行ったりとか、
はい、
あとそのバンコクの隣のパタヤっていう海の近い町のアワーパーティー行ったんですよ。まあ僕はずっと念願の、
ね、いい
な、イビサ島のアワーパーティーに憧れて行った、まあハードロックホテルのくっそしょぼいアワーパーティーね。
あ、なに？泡まみれじゃないの、あんまり。
いや、泡まみれだけど、まあちっちゃいんでプールが。
あー、
まあいいや、まあ、その話は知ってるから、ラジオで。
オッケー。
そこへも散々かかったし。
激推しなんだ。
で、諏訪山先生が、 あれカンナムスタイルっていうんや。
悪そう。
めっちゃ流行っとるんやで。アメリカでもアジアでもめっちゃ流行っとるんやで。教えてくれて、
うん、
おーカンナムスタイル、へ
ー、そういうのがあるんだ。
で、ちょっとそれを知って気をつけて聞くようにすると、
はい、
まあ、どこでもかかってるわけですよ。そのカンナムスタイルが、オッパオッパ、
カンナムスタイルつって。
そう。で、まあ、日本に帰ってきてから調べたら、まあそういうサイっていうおじさんが、
うん、
まあそういう曲を出して、YouTube で1億とか2億とか3億とか4億、5億。
え、そんな言ってんの？
単位が忘れたけど。
そうでしょ、今の。まあでもそれぐらい、まあすごい再生回数を誇ってる。
てるので話題になって、うん、でもまあそれやらせじゃないのかっていうので、うんうん、まあ叩かれたりしてるわけでしょ。二ちゃんとかでも。
二ちゃんのまとめでなんかその出てた
ね。まあ二ちゃん以外でもちょっとまあその、やらせがあるんじゃないのかとか、その、まあ、まあそれこそステルスマーケティング的な、
うん、
まあステルスじゃないか、まあマーケティング的な要素で、うん、何回も再生してるんじゃないのかっていうスタッフとかね、身内の人たちが、
はい、
まあもちろんそういうことはあると思うんですよ。
ええ、
まあただあんだけバンコクとかホーチミンとかパタヤとかでは流行ってたんですよ。もうどこ行っても気が狂うばかりに流れたのが、日本では街中で全く聞かないっていうのが、ま
あ、
ちょっと気持ち悪いなと思って。
気をつけて聞いてみるとそんな感じなんだね。
いやだから気をつけなくても流れてるんですよ、バンコクとかホーチミンと
か。あ、だから日本でなんか吉田はさ、はい、あ、じゃあそんな流行ってるんだったら日本でも聞くんだろうなと思って聞いてみても、
うん、
全然聞こえないと。
普通に暮らしててあんまり聞かない。
そう。
まあ今はどうかわかんないけどっていうか、まあ今でも聞かないんだけど、今ブーム自体が下火になってるからかもしれないけど、うん、まあとにかくその一番流行った頃に日本にはいたけど聞かなかった。でもバンコクとかホーチミン行った時は何にも考えなくても聞こえてきたっていう。
もう日本のクリスマスシーズンの山下達郎ばりに
っていう。そうそうそう、まあ、一昔前ですけどね、
ええ
っていう感じだったんですよ。でまあ一応そのカンナムスタイルが流行った頃っていうのがちょっと韓国バッシングみたいなものがあったから、
なるほど、
そこら辺で流行らなかったのかなとか、なんか ABEX があれ販売しようとしたんでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、だけどそれをやめたとか、まあそれは本当に日本帰ってきたから調べた。
ら知ったのね。
ということなんだけど、まあ僕はだからそういうなんか過度なグローバリゼーションとかは嫌いなんですよ。
うん。
あの全世界でガーッ
て流行ってますみたいな。
売れてる。
例えば何がある
とか。うん。ん？
なんか音楽とかで言うと、あ、スキャットマンとか。
スキャットマン好きですよ。
あ、好きなの。でもあれも、
ね、あれも数のグローバリゼーション。まあ、ランバダとかね。
ええ、
まあ、ランバダもちなみに、どこ行っても買ったんだけどね。
はい。
バンコク
でも。未だに流れてるの？
未だに流れてるのは驚きなんですよ。
へぇー。
でもそこまで行くともう、なんだろうね、民謡みたいなもんです
から、ね。みんなの歌だよね。
そうそう。まあまあ、とにかく、まあでも、そういう、まあ、仕掛けがあって、マーケティングがあって、ガーって売れて、
うん、
で、グローバリゼーションもどこでもっていうのは、
嫌い。
そんなに好きじゃないんですよ。
はい。
でもそれはそれとして全く別問題っていうか、また別の問題として、そんだけ売れてるのに、まあ売れてるのは好きじゃないっていうエクスキューズがありつつ、そんなに売れてるのにお隣の日本でだけの東京ですよ、
隣なのにね、
うん、の首都東京の、まあ僕はシティボーイですから新宿渋谷毎日のように歩いてて聞かない、
カンナムスタイル聞かない、
うん、まあ一応ネットとかも、まあ人並みには見てるのに、存在を知らなかったんですよ。
触れないと。
はい。のがちょっと、まあ、まあ気味悪いっていうのはまず、
違和感あるね。
違和感っていうのはまず感情としてあって、で、それが、まあ嫌韓みたいなことなのか、嫌な、嫌韓。
はいはいはい。
嫌韓国という意味の嫌韓っていう、うん、まあことも、まあ、
あるのかな、
まあ要素の一つとしてはあるでしょ。
一つね。
うん、それは全てかどうかわからないけど、何なんだろうって、まあなんか、変だなとは思うんです
よ。エンタメもそんなに操作されるもんなんですね。
今井さんどう思いますか？
まあ確かに時期的には丸かぶりだったろうな
とは思いますね。竹島とかの問題とね、
うん。うん。で、やっぱり一時期に比べるとメディア全般やっぱりあんまり K-POP だったりとか、やっぱ韓流のああいうドラマ的な話題もそんなになくなってきたよなっていうのはあったりする。
まあ無邪気に取り上げられなくなっちゃったっていうところありますよね、は
い。どうしてもそういう嫌いがあるのかもしれないですね。うん。うん、まあ僕自身は単純に結構、アメリカで LMFAO っていうバンドがいるんですけど、彼らとかにすごいなんかサウンドが似てて、すごい好きだったっすけどね、なんか。
うん。
まあ、あの踊りを真似て踊ろうとは別に思わなかったですけど。
うん、まあ YouTube とかでね。
うんうん。普通に笑ったけどね。
まあ、まあ、あの、プロモーションビデオありきのブームでしたよね。
はい。
YouTube とかでいくらでも見れる。でも僕はバンコクとホーチミンで知ったんですよ、
うん
うん、なんかそこのいびつさっていうのがあるかなっていう気はしたんですよね。
なるほど、
で同時にカンナムスタイルと同じぐらいどこでも流れたのがワンダーガールズのノーバディなんですよ。
ワンダーガールズ
っていう、まあ、僕も知らなかったですよ。
韓国の
韓国の K-POP のアイドルグループですね。
うん。
で、あの、その、ちなみに、その中の一人がキムヒョナ。
キムヒョ
ナ。キムピョナピョナ
っていう方なの？
女の子、金髪の女の子がカンナムスタイルのプロモーションビデオ、うん、ミュージックリップで出てる、あの、金髪の女の子ですよ。
かわいい。
四つん這いになった際の上で踊ってる女の子。うん、
はい、はいはいはい。
あの、電車の手すりでポールダンスする。
はいはいはい。
あの子が
元メンバー
だったのがワンダーガールズっていうので、それのノーバディっていう曲が、それも気が狂わんばかりに勝ってました。
うん、
洗脳じゃないかっていうくらい勝ってましたね。ノーバディノーバディバッデューっていう、
ああ聞いたことあるね。
ノーバディノーバディバッデュー、
それも向こうで知ったの？
そう。ロボットレストランでも買ってましたよ。僕が YouTube で上げてるロボット
レストラン。あ、向こうのロボットレストランね。
もちろんですよ。何言ってんですか？まだ、他に、バンコクの他にもロボットレストランってあるんですか？
歌舞伎町のロボットレストランとかにも行ったのかなと思って。
あのパクリの方ね。
あ、本家がそっちなん
だ。元祖の方ですよ。まあ、アジア、で、世界でかどうかわかんないけど、少なくともアジアで一番最初に、
やったのは？
やったロボットレストランはじめっていう、バンコクのすっごい行きにくいところにある、郊外の、もう誰もいないような寂れた、まあ新しいんだけど、人がいないビルってあるじゃないですか。日本でも埋め立て地区とかにあるような、はい、なんかそういう、すっごい交通の便の悪いところにある、綺麗は綺麗なんだけど、すごい無機質で、誰もいない。
ちょっと怖いですね。
ビルにあるロボットレストラン、はじめっていう。あの、漢字で春って書いて、はじめって読むんですけど、の武者ロボットが踊ってましたよ。その曲に合わせて。
うん、向こうでは大流行り。
うん。まあ、僕の YouTube に上がってるんで、そのロボットダンスの様子が。
はい。
はい、で、その BGM が、
ワンダーガールズ。
ワンダーガールズの、ノバディ。
ノバディって曲ですね。
そうなんですよ、うん。それもベトナム行っても買ってんですよ。で、ベトナムの僕は遊園地2つ行ったんですけど、まあ、水天公園っていう基地外遊園地。
なんか、ツイッターとかでも
行った。なんだけど、もう一つの方は、水天公園ができちゃったおかげですごい寂れた遊園地があるんですよ。
はい、
昔はそこが一応、ホーチミンの遊び場だったみたいなところがあったんですけど、
はい、
で、本当にどこもなんか廃墟みたいな感じの遊園地があって、一応営業はしてるんだけど、うん、で、そこで、まあ、4D 映画を見たわけですよ。
4D？
4D 映画。
4D 映画？
あとで説明します。
OK。
はい。で、その 4D 映画を、わあ、やったー、見るぞーつってチケット買って、
はい、
遊園地の中のその 4D 映画館に入って、
はい、
待ってたら、延々、ノーバディのサビが、かかり続けて、で、ずーっと始まらないんですよ。
ループし続けて。
ループし、nobody, nobody, but
you. 気が狂いそう。
たんたたたんたたんたたんたたんっていうのが、延々、もうね、20分ぐらい流れるんですよ。これ映画いつ始まるんだ？もう現地の人とかも20人ぐらいいたんだけど、いつ始まるんだよみたいな感じで。 言ってましたね。
でもすごい大プッシュされてるってことだよね。そんな待ち時間中ずっとループさせるんでしょ。
サビだけをね。いや、ワンコーラスとかじゃないんだよ。サビの部分だけをずっと延々聞かされて、もう全部覚えちゃいました。
それはきっとベトナムの子供たちとかも一緒に歌いながら踊るぐらいのレベルの流行りようってことですよね、きっとね。
うん。で、まあまあそのクソしょぼ遊園地の 4DA がかかるまでね、ずっと流れたんですけど、あれ、今根さん 4D 知らないんですか？
3D ならわかるんですけどね。
あの 4D は別にそのホーチミンのその遊園地が気が狂ってつけたネーミングってわけじゃないんですよ、普通にディズニーランドとかでありますよ。
4D 映画ですか？
はい。
ホログラム的なやつ？
もちろんもちろん。まあホログラムっていうか立体なんですよ。
はい。
あの、皆さん、1次元とか2次元ってご存知ですか？
はい、わかります。
1次元は？
点。
はい。2次元は？
線。
線になると絵が描けますよね。
はい。
だから漫画とかアニメとか、まあ2次元萌えとか言ってますけど、
はい。
はい、まあ、普通の映画は2次元ですよね。
はい。
じゃあ 3D は？
3 次元は我々の生きてるこの世界。
まあそうですけど。
4次元はそれに時間の概念がくっついてきました。
まあちょっと、とりあえず 3D の話をしましょう。
はい。
3D はじゃあ。
本当は平面なんだけど飛び出して見えるすごい。
うん。
うん。
まあ立体視を利用した、
はい、
まあ立体的な、まあ今どこでもやってますよね、大作映画だと。はい、お金余分に取られますけどね。
はい。
はい、3D までは今井さんの分かります
か？分かりました。
了解済みですよね。
ええ、
4D は何だと思いますか？
あ、あの、自分のこう、あれじゃないですか？こう、すぐ、顔の横にこう出てくるような、そういうイメージなんですかね。
どういうことですか？分かんない。どういうこと？
つまり、スクリーンから飛び出してる見えるのではなくて、うん、本当にもう、あたかもそこにいるかのように見えるとか、そういうことじゃないですかね。
もうちょっとちゃんと説明して。なんか、
例えばこうやって吉田と俺がこう喋ってるわけなんだけど、隣同士で、はい。この間に人がもう一人こう、ニョキって出てくるような、そういう体験ができる映画。
リスナーの皆さん、これどんなこと言ってるかわかりますか？僕、よくわかってないんですけど。え、それ 3D とは違うの？
同じかな。メガネとかつけててそれで見えるんだと同じ。
まあ、だから俺も 3D 映画っていうのは、
ええ、
でも、そんなに 3D じゃないよねとは思ってるんですよ。これ今の、既存の今やってる 3D 映画の話をしてるんですよ、僕は。
はい。
普通の。
ナイフがヒュッてきたら、うわってこうなるようなね。なんか、のけぞるようなね。
のけぞるような 3D じゃないんですよ。今の既存 3D 映画って結局レイヤーが3つあるぐらいの話でしょ。
うん。
うん、なんかこっちの、手前の方でなんかやってる 2D 的な平面と、その奥にまた 2D 的な平面があって、でそのさらに奥にまあもう一つぐらいあってっていう、前景中景後景ぐらいの 2D が3つレイヤー重なってるぐらいのものが多くないですか？
いう意味わかります、
はい、
はい。
ただキャプテンイーオーとか違うでしょ。あれ本当にこっちにガッて来たりするでしょ。
キャプテンイーオーとはまた古いのが来たね、は
い、あの僕ちゃんとこの前見ましたからね、ディズニーランド行って
リニューアルされてるやつ、
ね、そう、
はい、
あ、でもねやっぱりね違うんですよ。今の 3D 映画とそれこそ昔の 3D 映画って、昔の方が全然 3D ですからね。
なるほど。
だから俺思わずこう手が出て、あ、触る触る
って。じゃあスターツアーズは？スターツアーズとかはあれは、
スターツアーズもそこそこ今の 3D よりは 3D ですけど、キャプテンイーオーの 3D 感多分ないですよ。
なるほど。
皆さんもう一回見に行った方がいいですよ。本当に全然今の 3D 映画は、あれは 3D じゃなくて、2次元のレイヤーが3つある映画だっていう風になりますからね。
なるほどですね。はい、そういうことでの
3D。まずだからバーンって物が来て、
は
い、
触れちゃうぞ、
触れちゃうみたいな。あの、で、あと、象の鼻がブワーってなって、わーって避けるとかね。なんか物が飛んできてわーって思わず避けるみたいな、あそこまでの立体感、今の 3D はないですからね。
はい。
まあ僕はアバター見てないんで何とも言えないんですけど。
結構飛び出してる気がするけど、わかりました。
でも、まあでも 3D 映画自体は僕何十本見てますから。
で、 その本当に飛び出してるのこれっていうキャプテン用みたいなのが 4D ってこと
っていうことを今根さんは言おうとしたんでしょうけど、
ええ、
違いますよ。
違うの？
いやだから違うでしょ。次元ってものは分かってますか？全く違うですよ。そのだってじゃあ二次元がすごい絵が上手かったらそれ三次元って言うんですか？
言わない。
これまるで本当にただの平面なのに
言わないから
本当にそこにあるみたい
だって。言わないからおかしいなと思って、何を言ってんのかなと思って。
だから今想像してみてくださいよ。四次元って何ですか？
次元って何ですかって、これなんかそういう哲学的な話？
だから点でしょ？一、はい、次元が。
はい。
で、二次元縦横線、
はい、
線があるってことは縦横はできますよね。三、
はい、
次元は高さが加わりますよね。
はい、
じゃあ 4D って何ですか？
え、これ時間じゃないの？
時間が加わるとどうなるんですか？
気が狂うんじゃないの？それを。インザマウスオブマッドネスみたいな、ああいうなんかそういう映画。
時間
の概念が没入感のある、ああいう。
もう無限ループしてるみたいな。
そうするみたいな、ああいうのが四次元映画っていうんじゃないの？
もう、違いますよ。
どういうこと？
だから、例えば、
はい、
キャプテン EO、もう今 4D になってるんですよ。
はあ、世の中そういうことになって
る。リニューアルされたって今井さんも知ってるでしょ？
リニューアルされたことは知ってる。
キャプテン EO とか、あと他 の, あのディズニーランド の, あのオーケストラ、うん、マジックっていうアトラクションとかも 4D 映画なんですけど、
はい、
4D になってるんですよ。何かっていうと、例えばさっき言ったように、そのゾウ のキャラクターいるじゃないですか、キャプテン用の。あの、明らかにスターウォーズっぽいやつが、
ええうん、
が、ゾウのキャラクターがブワーってこっちに長い鼻を向けるじゃないですか。
はい、
で、立体感があるでしょ、
うん、
で、ゾウの鼻がワーってきたらワーってなるじゃないですか。
うん、
で、同時にゾウの鼻からブワーって。
あ、しぶきが
かかるでしょ、
はい、
で、その時に、自分の座ってる椅子の前の方から、
はいはいはいはい。
その前の席の後ろから、水がピチャピチャピチャって飛んでくるんですよ。
あ、そのこと！
それが 4D なんですよ。
そんな 4D ってことを初めて聞いたよ、俺。
まあ、あと、宇宙船とかに乗せてガガガって揺れたら、椅子もガガガって揺れるんですよ。
あ、なるほどね。そういうことを。
うん、とか、あの、ものすごいその、うわーって落ちていくときに、それも前の席の後ろから風がビューって来て、ババババババババババババって。なったりするのが 4D 映画ですよ。
あの体感型 3D 映画でいいじゃん。
とか、まあ、あとポップコーンですよね。映画で言えば。
ポップコーン。
っていう映画があるんですよ。
はい。
まあ、とか、あとジョン・ウォーターズみたいなね。匂い付き映画みたいな
んですね、うんうんうん。実際に匂い出す装置ついてますもんね、ディズニーってね。
うん。
なるほどね。ごめん。やっと理解した。
皆さん、これ結構昔からの話ですよ。
あ、そうでしたか。
え、四次元ってそういうことって、結構前に話題になって、今その話題するのちょっと恥ずかしいぐらいの話ですよ。
ごめん、全然俺の中に、さっきのカンナムスタイルぐらい入ってきてなかった。世の中はそういうことにな
ってた。え、水しぶきとか風とかかかるのが第四次元目なのって、ちょっと、まあ俺も納得はしてないんですけど。
あ、でもまあまあ。大西ちょっと違和感感じつつも、
はい、
まあそういうことになってんのねっていうものですからね。
そうなんです
ね。わかりました。勉強になりました、うん、今日は、
はい。
4D 映画って言葉を覚えたよ、今日は。
で、そのホーチミンの 4D 映画は超しょぼかったんですけどね。
どういうもんなの？
なんかね、明らかにアメリカ製作の海賊の映画。
うん、はいはい。
なんか、無人島に住んでる男の子のところに海賊が攻めてきて、それを男の子と猿一匹で、撃退するっていう、まあ、ホームアローンみたいな話ですよ。
うん、
の、まあ、15分ぐらいの映画なんですけど、まあ、その、洞窟とかに入って、その海賊がどんどん罠にかかってくるんですよ。男の子が仕掛けた。
はい、
で、まあ、ガタガタガタって揺れたら、座席がゴトンゴトンって揺れたり、あと、ビュンって剣が骸骨とかに刺さる場面で、なんか椅子の自分の座ってる椅子の後ろがなんかマッサージ椅子になっててグーってなんか細長いものが出てきてちょっと押されたり
関係なくない剣と
まあだからその背中に刺さったっていう描写を四次元的に表してるんですよ、
はい、
っていうすごいしょぼしょぼな感じで、まあそれはそれで面白かったんです
けど親近感湧くしょぼさっていうね、はい、
でも明らかに、その、あ、これ絶対 4D 演出でやってるんだろうなっていう、 その最後に海賊の親玉が海に落とされて、でめでたしめでたしってなってエンドクレジットがパーって流れた後にボワンって丸いワイプの中にその海に落とされた、うん、まあ、ピーターパンで言えばフックですよ、
はい、
的なやつが海からバーって顔出してきてピューってこっちに水入ってくるんですよ、
はい、
その時に水しぶきはかかってこなかったからね。
そこかかってこないんだ。
明らかに 4D 映画で水しぶきかけるって上等手段なんですよ。
しかもエンディングの一番オチになるところですよね。
そうそうそう。そこで、まあ、水かける予算が多分、まあ、社会主義国家ですからベトナムはね。
手動でやればいいのよな。
あのおじさんが全部あの座った人の前にいて
ホースピャッてやるとか、
最後だから水含んでてね、最後その最後だけピューって水かけるっていうだけの雇われてるおじさんでね、まあ社会主義国家だから可能ですけどね、
ええ、
全員公務員ですから、
ええ、でもそれはやらないんだね。
それはやらなかったですね、
うん、
まあその水しぶきをかけるっていうのはコストはかかるんでしょうね。まあディズニーランドとかの 4D 映画では一番上等手段ですけどね、
はい、
水をかけるっていうのは。
そこまで水一切なし、
なしなし、
ナイフってキュッてきて背中がグッと押されるとか、
背中なんかマッサージ椅子みたいにグーって押されるのと、あとガタガタガタってなるのと、あとね風はあった。
ほう。
でもそれ多分明らかにあの一つ一つの席にあの風を起こすピューっていうエアコンがついてるんじゃなくて、
うん、
多分ちょっと大きい扇風機が劇場の端に2個あって、うん、そこから風がピューってきて、
あのゆっくり来る感じでね、ふーってくるんじゃなくて、
多分それね手動だと思う。その風の演出は
手でこう回してんのかもしれないむしろ
ね。いやいや、扇風機自体はそれはそれちゃんとした扇風機ありますよ。バカにしないでそのだって 4DA が流してるんだから、そういうテクノロジーはあります
よ、
まあ、
電気は流れてると、
うん、はい、だからそのタイミングでカチャってスイッチ入れてるのかもしれませんね。
なるほど、大変だね。プログラム化されてないのね、う
ん、今ちょっと 4DA が見てください。
まあ、4DA が見たことありますよ、そういう意味で言ったら、
うん、どこで、
ディズニーランドとかで。
それ 4D って言うんですよ。
あれが 4D って言うのね、うん。初めて知ったよ。
っていうところでかかってた、ノーバディ。
戻るな。
ワンダーガールズのノーバディも日本では聞かないでしょ、
はい、聞いたことない。
うん、
なあ、ネットで一回見たぐらいかもな、それも。まだ足の綺麗な女の子たちが出てくるようなやつでしょ。
そうそうそう。うん、なんかね、まあっていう違和感を感じました。っていう話をして、
ええ、
まあ皆さんの心には何が残ったでしょうかっていうことなんですけどね。
今日のラジオで、
ええ、
はい、
まあいろんな要素は絡んでるとは思うんですよ。だから、ええ、まあそのちょっと日韓の国際的な対立だったり、うん
うん、ね、タイミング的にね、
うん、
でもちょっと気をつけてウォッチしてみよう、
うん、僕は本当に残念なのが、
はい、
日本にいる間にカンナムスタイルを覚えて知って、それからタイに行けよかったなって。
それはなんで？
だからタイでめちゃめちゃ流行ってるわけですよ。
はい。
もう女の子とかにバカウケですよ。
あ、例えばその踊りを踊ったりとかしたらと。
だから踊りを完コピしてからタイに行ったら、まあゴーゴーバーとかディスコとかで
吉田が四つん這いになって
やれば、まあ乗馬ダンスですよね、
はい、
腕をこうやる、
はい、
っていうのが、あの本当に今から思うと本当にうわーってなるぐらい悔しいんですけど、まあ最後ナナリキッドっていうタイの7っていう7っていうね、まあ歓楽街のところにあるディスコに行ったんですよ。でそこに行った時にアイソさんと僕と、まあ、須山先生、ガモン先生に行ったんですけど、まあ、アイソさんがずっとそこのクリームちゃんって女の子にカンナムスタイル、カンナムスタイルって言われたんですよ。
はい。
まあアイソさんちょっとサイっぽいじゃないですか。言われてみたら
形状が。
で僕もちょっとよくわかんなくて、その時はね、カンナムスタイルっていう曲があるってことの知識しかなかったから。
なるほど。サイさんを見たことがなかった
んですね。なかったんですよ。
なるほど。
そしたら、須山先生に、カンナムスタイルっ ってのがめっちゃ流行ってるんやで。
悪そう
なんで。その前日か前々日に言われただけですから。
ええ、よくわかんないよね。よくわかってないん
ですよ。ずっともう、バカウケなんですよ。ディスコにいる女の子は。みんなアイスさん刺して。
いいね、それ超美味しいじゃん。
カンナムスタイル。カンナムスタイルって。で、僕はもうよくわかんないけど、まあ、まあ、我々話してる時に、ちょっと、なんかね、踊れ踊れって言うんですよ、僕たちに。だからもう、なんか、ちょっと、じゃあ踊るかみたいな感じになって、そう、踊らざるを得ないじゃないですか。
ええ、
で、まあ、その、なんかちょっと、こう、ピースサインしてね、こう、目に、目のところで、こう、チョキマークとかやったりして、まあ、パルプフィクションですよね。全く勘違いしたんですけどね。
なるほど。踊れ踊れとは、その踊りではなく、
そう。
あっちの踊りをしてほしかったわけですよね。
僕はかっこいいかなと思って、パルプフィクションで、イマ・サーマンとジョン・トラボルトがやったダンスを、やったんですよ、
はい。
まあまあ、これでメロメロだろう、みたいな感じでね。まあ、それはそれで、受けてはいたんですけど。
みんなちょっと違うよ、と思ってたと。
多分まあ、バカにした方の受け方だったんでしょうね。笑われてはいましたけど。でも、だから本当に悔しいのが、カンナムスタイルを完コピしていって、そこで、そのタイミングで踊ったら、まあ、これは死ぬほどバカ受けじゃないですか。
まあ、持ってたかもね。
持ったでしょ。まあ、アイサさんがサイだから、アイサさんが四つん這いになって、で僕がその上でこう、乗馬ダンスしたら、
うん
うん、めちゃめちゃ受けましたよ、あの時は。
まあ、受けただろうし、はい、まあ、面白い人たちだなと思って持ってただろうね。
僕はね、バンコクから帰ってきて、まあその YouTube の動画を見て、そこからまあ1ヶ月近く経ちますけど、今でもまあ2日に1遍ぐらいのペースで、なんで俺覚えておかなかったんだよって食い悩まされましたね。
今年の後悔トップ3に、ね、
本当に、まあ本当に受けたでしょ。あ、やれば。
ちょっと状況になりたかったですね、そこで。
ん？状況になりたかった？
ん？あの、ある意味ちょっと情弱にされちゃったわけじゃないですか、ああ何かしらの。
状況っていう言葉もあるんだ、初めて知ったけど。
うん、はい、ね、何かしらのせいで、情弱化させられ、バンコクでいい思いができなかったっていうね。
まあそこでいい思いしたところで別に何のメリットもないんですけど、ただまあ、ただもう本当に受けるタイミングを絶対的に大爆笑できるタイミングがあったのに逃したっていうのが。
知らずに逃したってのはね、またね。
だからその思い出があるから、ちょっと悔しいんですよ。
そうですね、
この日本の状況に違和感を覚えるっていうのはそこなんですよ。いや、まあいいんですよ。何度も言ってるように、
はい、ええ、
グローバリゼーション僕そんな好きじゃないですから。
とはいえっていうところだね。
そうそうそう。
うん、